同性がうまくいく30のルール。その1、彼氏彼女である前に一緒に暮らす仲間としてみること。同性を始めるなら、まずパートナーに対する考え方が大切です。普通の感覚ではパートナーを彼氏彼女として考えるのが一般的ではないでしょうか。その他、最愛の人、最高の人、この世で一番大切な人といった考え方もあるでしょう。もちろん正しい認識ですが、ここが落とし穴です。同性で彼氏彼女という認識が強いと、恋愛感情のため正しい判断を狂わせることがあります。例えば2人で同性のルールを決める場面があるとします。パートナーを彼氏彼女という前提で考えると話がこじれやすくなるでしょう。彼氏ならこれくらいできるよね。彼女ならこれをしてくれて当然だよね。交際しているのだから喜んで我慢してくれるよね。彼氏彼女という認識が強いと、恋愛感情が影響して解釈に不自然な偏りが生じます。善悪、合理性、道徳観念が歪み、正しい判断がしにくくなる。話がややこしくなり、公平にルールを決めにくくなるのです。恋愛感情は大切ですが、時と場合によっては恋愛感情が邪魔になることに注意してください。同性は共同生活です。恋愛感情は大切ですが、振り回されてはいけません。いくら最愛の彼氏彼女であっても、その前に一人の人間です。同性を始めるなら、一旦恋愛感情を抜きにして考える方がうまくいきます。彼氏彼女である前に一緒に暮らす仲間としてみることを心がけてください。恋人同士の生活と考える前に、人間同士の共同生活と考える。一緒に暮らす仲間なのだから、協力や気遣いが大切だよねと思えるのではないでしょうか。協力や気遣いの意識が自然に芽生えるでしょう。最低限の礼儀作法が必要であることが直感的に理解できるでしょう。余計な恋愛感情に惑わされにくくなるため、ルールを決めやすくなります。同性に対する認識が正常になり、ルールや役割分担を公平に決めやすくなるのです。パートナーのことを彼氏彼女と考える前に、一緒に暮らす仲間として接する。同性がうまくいく30のルール。その2、同性で大切な3つの精神。譲り合いの精神、感謝の精神、助け合いの精神。同性生活で大切な精神が3つあります。譲り合いの精神、感謝の精神、助け合いの精神です。どれも同性を成功に導くには欠かせないポイントです。1つだけ心がけるのではなく、3つとも偏りなく心がけることが大切です。譲り合いの精神。2人が一緒に暮らすと、価値観や生活習慣にぶつかることがあります。そんな時、自分ばかり主張しては対立が深まって関係が悪くなります。時には自分の主張を取り下げ、相手に譲りましょう。パートナーに譲ることで衝突を最小限に抑えられます。譲ることで、あなたを大切にしていますという気持ちも伝えられます。価値観や生活習慣に違いがあっても、摩擦を抑え、ギャップを小さくできます。感謝の精神。同性で忘れがちなのが感謝です。最初のうちはパートナーの行為や親切に感謝していても、慣れてくるとだんだん当たり前の感覚になります。してくれて当然と思って感謝を省くのはよくありません。してもらうのが当たり前の感覚になると、だんだん感謝の言葉が減っていきます。感謝の言葉がなくなると、パートナーは労働を強いられているような感覚になり、不満を持つでしょう。マンネリや倦怠期を招く原因にもなります。ありがとうという言葉は人間関係の基本の言葉。同性が長くなって十分慣れ親しんだ関係になっても、感謝の言葉をきちんと伝えることが大切です。助け合いの精神。困った時は助け合いです。パートナーが困っている時はあなたの出番です。損得は関係なしに助けましょう。自分が困っている時は無理をせず、パートナーに助けてもらいましょう。体は別々であっても心は一つであることを思い出してください。助けたり助けてもらったりするのは、二人の絆を深めるチャンスでもあります。二人が助け合えば発揮できる力も2倍になります。大きな困難があっても乗り越えていけるのです。同性では譲り合いの精神、感謝の精神、助け合いの精神の3つを大切にする。同性がうまくいく30のルール。その3、できるだけ明るい同性を心がけよう。同性ではルールを決めたり、束縛が増えたりなど大変なことが増えます。お互いの価値観や生活習慣が違ってイライラすることもあるでしょう。時には意見が対立して言い争うこともあるかもしれません。二人が調子を合わせて生活するのはなかなか大変なこと。同性は二人三脚と言えるでしょう。しかし、せっかくの同性もストレスで暗くなっては、幸せが壊れてしまいます。暗い同性では先行きも怪しくなるでしょう。家に帰る足取りが重くなり、ため息も増えます。幸せであるはずの自宅が息苦しい場所になってはいけません。できるだけ明るい同性になるよう心がけましょう。明るい同性にするには、それ相応の心がけが必要です。いつもニコニコした明るい笑顔を心がけます。パートナーとの会話はできるだけ明るく楽しくなるよう心がけます。ネガティブな話題は避け、ポジティブな話題を選びましょう。相手をけなすのではなく、褒めるような話をしましょう。話がすれ違うことがあれば、ムッとするよりニコニコした方が明るい雰囲気になります。おならがあれば笑ってごまかす。誤解や勘違いがあっても気づいていないふりで済ませる。小さなミスや失敗があっても怒るのではなく、笑って許すことも大切です。意識をしてニコニコを増やしましょう。同性全体に明るい雰囲気が漂えば、ストレスがあってもポジティブな刺激へと変わります。ルールや束縛があっても適度な緊張感として楽しめます。同性が明るければ、パートナーはいつまでも一緒にいたいと思い、結婚へのステップアップがスムーズになるのです。できるだけ明るい同性を心がける。同性がうまくいく30のルール。その4、家事の役割分担を決めるときの5つのポイント。家事を決めるときは何を基準にしますか。二人で話し合って決めるのが基本ですが、大変な時もあります。初めての同性なら、役割分担の基準や要領が分からず話し合いが難航する場合も少なくありません。おみくじやじゃんけんで適当に決めるのもいいですが、そぐわない場面もあるでしょう。運や偶然で決めると不自然に偏ることもあります。苦手なことでも多少克服してもらう必要はありますが、得手不得手が関係していることは限界もあるでしょう。そこで家事の役割分担を決めるときは、次の5つのポイントを参考にしてみてください。ポイント1、得意不得意を尊重する。人には誰でも得意不得意が存在します。家事の役割分担するとき、得意不得意を基準にした決め方がいいでしょう。例えば、料理の得意な人が炊事を担当したり、綺麗好きの人が掃除を担当したりなどです。自分の性格や特徴に合っていることなら、取り組むのも楽になります。ポイント2、古い考えで決めつけない。 生活費は男が出すものだ、家事は女がするものだ、など古い考えで決めつけるのはよくありません。同性に関するお金も仕事も二人に関係した事情です。古い考えにとらわれず、多少の偏りはあってもいいので、できるだけ二人で協力することが大切です。ポイント3、忙しさによって微調整する。忙しさは時期によって変動します。例えば自分が繁忙期で忙しくなるときならパートナーに家事を手伝ってもらいます。逆にパートナーが繁忙期で家事をする余裕がないときはできるだけ手伝うようにします。仕事に忙殺される日々では家事に手が回らなくて当然です。役割分担は絶対ではなく、あくまで基本とし、忙しさに応じて助けたり助けてもらったりするのがいいでしょう。家事の仕事量を全く同じにするのは難しいですが、大切なのは助け合いです。状況に応じて臨機応変に微調整を行うことで愛の感じられる助け合いが実現できます。ポイント4、一緒に家事をする機会を作る。家事の役割分担の個別に設定するのもいいですが、二人の行動がバラバラになってしまいます。そこで二人で家事をする機会をいくつか作りましょう。例えば二人で料理を作る時間です。一緒に協力しながら食事をすると結束や一体感を高める機会になるでしょう。二人が協力して作った料理もいつも以上に美味しく感じられるはずです。二人で買い物に行くのも良い機会です。これが欲しい、美味しそうだね、など二人で仲良く話しながら食材を選ぶのはデートのような楽しい時間になるでしょう。一緒に選んだ食材で作った料理なら一層美味しく感じられるはずです。ポイント5、曜日ごとに担当を変えるより仕事ごとに担当を決めるのが無難。同性で役割分担を決める際、2つのパターンがあります。1. 曜日ごとに担当を変えるパターン。 2. 仕事ごとに担当を決めるパターン。もちろん2人が話し合って決めればいいのですが、基本的な考え方があります。事情がなければ、役割分担は曜日ごとに担当を変えるより仕事ごとに担当を決めるのが無難です。つまり曜日単位より仕事単位です。曜日ごとに担当を変えるのもいいですが、毎日今日は何曜日だろうかという確認の手間が増えます。家事の種類が頻繁に変わったり、仕事をする日しない日が入れ替わったりするため、習慣化しにくいデメリットがあります。燃えるゴミの日にゴミを出し忘れやすいのと同じです。悪気はなくても、度忘れや勘違いが発生しやすいため、ミスや不注意を招きやすくなります。几帳面でしっかりした人なら大丈夫ですが、そうでないなら注意が必要です。そのため役割分担は、曜日ごとに担当を変えるより仕事ごとに担当を決める方がいいでしょう。まず、二人で話し合って、それぞれの家事の担当を決めます。一旦、家事の担当が決まれば、責任感と自主性を高めるため、できるだけ相手の仕事に手出ししないよう心がけます。自分が担当する家事の範囲が明確になることで責任感が出てきます。一定の家事に集中することで、慣れも上達も早くなるメリットもあります。もちろん、決めた担当をずっと固定するわけではなく、一定期間が経てば、お互いの仕事を入れ替えるといいでしょう。炊事や買い物などの一部の家事は例外として2人で協力することにすれば、2人の負担がバランスよく整います。家事の役割分担を決めるときは5つのポイントを考慮する。同棲がうまくいく30のルール。その後、ルールはほどほどが大切。同棲を始めるときにはルールを作ることになります。ルールを作らず臨機応変に対応するのもいいですが、いちいち考えたり話し合ったりするのは非効率でしょう。ルールはないよりあった方が快適です。例えば炊事、掃除、洗濯などの家事についてルールを作ります。食器を洗うルール、ゴミ出しのルール、掃除のルール、食器を洗うルールについても細かく洗い方まで決めることもできます。ルールを作ればいちいち考えたり話し合ったりする手間暇が減るため快適になります。ルールは必須ではありませんが、同棲をスムーズにするためにも無理ない範囲で作っておくのが得策です。ただしルールを作るのはいいですが、厳しすぎないようにすることが大切です。ルールを一つ一つ細かく作る。ルールを破った時の罰則を作る。どんな状況でも例外を許さない。ルールが多かったり厳しすぎたりすると従うのが大変です。まさしく束縛になってしまい、息苦しい生活になります。ルールは本来生活を快適にするためのものですが、厳しすぎるとストレスの原因になります。同性を快適にするためのルールが二人の仲を悪くさせることになっては意味がありません。ルールはほどほどが大切です。無理のない範囲で作り、ある程度の例外も許容した方がいいでしょう。例えば、細かい状況については、あえてルールを作らず、その都度臨機応変に対応するということにする。食器洗いの当番も自分が忙しい時には手伝ってもらい、自分に余裕があるときは手伝うようにする。仕方ない事情ならルールを守れなくてもよしとする。適度であってこそルールの価値が発揮されます。ほどほどの目安は二人で話し合って決めるといいでしょう。少し厳しすぎるねと思ったら少し緩和させるといいでしょう。ちょうど良いルールができれば、同性生活はますます快適になります。ルールを作るときは厳しすぎずほどほどにする。同棲がうまくいく30のルール。その6、ルールを作るときは理由が大事。ルールを作るときは理由が大事です。ルールを作ることは束縛を増やすことでもあります。単にルールを増やすだけではストレスも増えて窮屈になります。ルールの内容によってはパートナーは嫌がって素直に納得してくれないかもしれません。そんなときに大事なのが理由です。ルールを作る際、理由も添えて説明すればパートナーの理解が得られやすくなります。例えば、会社から出たときは帰宅前に連絡をすることというルールを作ったとします。ルールの内容だけ聞けば面倒で煩わしく思えますが、理由を添えて説明すると印象が変わります。自宅で待っている身としては心配。食事やお風呂の準備もあるから連絡があると助かる。理由を添えて説明すればルールに意味があることを理解してもらえるでしょう。できるだけ迷惑をかけたくないという気持ちを促せます。パートナーは事情に納得してきちんとルールを守ろうとしてくれるはずです。また最低でも月に1回は外でデートしようというルールを作ったとします。ルールだけで聞けばなぜわざわざ外でデートするのだろうと不思議に思われますが、理由を添えます。たまには新鮮な刺激も欲しいよね。月に1回はねぎらいも兼ねて外でデートしよう。マンネリの防止にもなるよ。理由をつけて説明すればパートナーもなるほどいいアイデアだねと納得してくれるでしょう。理由があるかないかでルールの印象は全く変わります。無味乾燥にルールを作るのではありません。ルールは理由が大切です。どんなルールでも理由を添えるのがマナーです。ルールを決めるときは理由も添えて納得しやすくする。同棲がうまくいく30のルール。その7、できるだけ一緒に食事をする方がいい。同棲を始めたらぜひ心がけたい食事のルールがあります。できるだけ一緒に食事をするというルールです。 忙しい時や疲れた時などは一人で食べたい、自分の部屋で食事をしたいと思うでしょう。確かに誰にも会わず一人で食事をしたい時もあります。自分の部屋なら買ってきた弁当をリラックスしながら食べることができます。しかしいつも自分の部屋で食事をすると一人暮らしの時と変わりません。会うことが減って二人の会話も少なくなるでしょう。会話が少なくなればお互いの心の距離も離れるでしょう。食事は生活の中でも特別な時間です。エネルギーを補給する時間であり、気合を入れる時間であり、心を近づける時間です。そこでお勧めしたいのが、朝食は一緒に食べるというルールです。一緒に食事をすることで会う機会が生まれます。会話をする機会も生まれ、最低限のコミュニケーションも保てます。一緒に食事をするという行為が大切です。一緒に食事をするのは空腹を満たすだけでなく、仲間意識や一体感を高める意味があります。美味しい料理を一緒に食べながら会話をすれば弾みやすくなるでしょう。短い時間であっても毎日続けることでお互いの日々の変化を知ることができます。朝食が厳しければ夕食でも構いません。一日一回は一緒に食事をする機会が欲しいところ。一人で食事をしたい時もありますが、円満な同棲を実現させるコツとして、できるだけ一緒に食事をするよう心がけましょう。必ず守らなければいけないルールではありませんが、できるだけ心がけることで二人の精神的なつながりを保てます。できるだけ一緒に食事をする。同棲がうまくいく30のルール。その8。同棲を始めても挨拶は省かない。同棲を始めてから省きやすくなる言葉があります。挨拶です。同棲が続くにつれて新鮮味が失われていき、挨拶が省かれていく傾向があります。例えば、朝のおはようという挨拶をしなくなったり、帰宅のただいま、お帰りという挨拶がなくなったりです。同棲をするほどの親密な関係です。今更挨拶をしても仕方ないと思う人もいるでしょう。もはや言葉を交わさなくても意思疎通ができる関係かもしれません。しかし、同棲を始めたとしても、やはり挨拶は必要です。どれだけ深い関係になろうと挨拶は欠かせません。挨拶とは人間関係の潤滑油。相手に好意を伝えるためのシグナルです。親密であることを理由に挨拶を省くようになるのは不和の原因になります。どれだけ親しい関係であっても最低限の礼儀を守ることが大切です。したがって、同棲中であってもお互い挨拶を心がけましょう。朝はおはよう。家から出ていくときは行ってきます。行ってらっしゃい。家に帰ってきたときはただいま、お帰りなさい。頑張ったときはお疲れ様。寝るときはおやすみなさい。どの挨拶もコミュニケーションの基本ですが、生活に欠かせない言葉です。挨拶に無駄な言葉は一つもありません。決まり文句であってもどれも意味のある一言です。基本の挨拶ができている限り最低限の会話はできるため、良好な関係が維持できます。同棲を始めても挨拶は省かない。同棲がうまくいく30のルール。その9。家事の完全な方よりは避けておくのが賢明。同棲で家事の担当を決めるとき注意したいことがあります。家事の完全な方よりは避けておくのが賢明です。例えば、家事はすべて女性側がするといった状態です。一方、がすべての家事を担うと大きな偏りが生まれます。炊事、洗濯、掃除などの家事は体力や時間を必要とする重労働です。それぞれは小さな仕事でもまとまれば大仕事になるでしょう。家事が偏ると後から私だけ家事を頑張っているのはずるい。私はハウスキーパーではないと不満を持ちます。同棲前は愛おしかったパートナーの寝顔が憎たらしく思えるようになってしまいます。同棲の不満として蓄積されていき、いずれ二人の不仲につながることになります。家事の担当を決めるなら、パートナーが生活費全額を支払っている場合を除き、二人で分担するのが賢明です。できるだけ二人の仕事が平等になるような決め方にします。人によって好き嫌いやエテクエテがあるため、多少の偏りは許容範囲ですが、完全な偏りは避けておきましょう。たとえ相手が料理はできない、掃除は苦手などと主張してきても、気やすく納得しないこと。料理や掃除が苦手であっても、できるようにしてもらいます。怪我や病気をしているわけでなければ本人のやる気次第です。すでに完全な偏りが生まれている状態なら、早速パートナーに家事の協力を切り出しましょう。今からでも遅くありません。自分から言わなければ、パートナーから言い出す状況は考えにくい。早めに言っておかないと役割がどんどん固定されていきます。今後の二人の関係に強く影響する点ですから、面倒であってもきちんとしておくことが大切です。家事の完全な偏りは避けるようにする。同棲がうまくいく30のルール。その10。家事は頑張りすぎなくていい。幻滅されない程度で十分。同棲を始めるときに注意したいのが頑張りすぎです。幻滅されないよう家事をテキパキこなして立派な姿を見せたいと思うのではないでしょうか。スマートな姿を見せてパートナーから認められ褒められたい気持ちもあるでしょう。そのため、同棲を始めたばかりの頃は頑張りすぎという現象が起こりがちです。毎日隅々まできれいに掃除をする。毎日手の込んだ手料理を作る。毎日しっかり洗濯をしてきちんとアイロンをかけきれいに畳む。もちろん家事を頑張るのは立派なことですが、頑張りすぎはよくありません。人の体力は有限です。気合を入れて頑張りすぎるとすぐ息切れをして限界に達します。同棲はマラソンのように長期にわたって続くことですから、最初から全力を出すのは注意が必要です。またあなたが頑張りすぎているとパートナーはついていくのが大変になります。気合を入れているとすべて私に任せてと言わんばかりの雰囲気が出てしまい、手伝いたくても手伝いにくくなる。息切れするばかりか家事まで偏ってしまい、結果として同棲の失敗を招いてしまうのです。家事は頑張りすぎなくていい。幻滅されない程度で十分です。時には上手に手抜きすることも大切です。マラソンのように最初から飛ばしすぎると後から大変になります。長く継続できる力の配分を意識してください。力みすぎる必要はない。全力を出す必要もない。マイペースで家事をすることが同棲を成功に導くコツです。家事に気合を入れすぎず、幻滅されない程度で頑張る。同棲がうまくいく30のルール。その11。家事に完璧を求めない。7割できたらよしとする。家事に完璧を求めるのは要注意です。必ず同棲を成功させると意気込んでいると、完璧な家事を目指そうとするでしょう。できれば100点の家事をこなしたいと思うでしょう。きちんと家事をこなせた方がお互いにとって生活が快適になるのは間違いありません。しかし理想と現実にはギャップがあることを思い出してください。実際の同棲では思うように家事ができない場面が多々あります。自分にとっては手慣れた家事でも、パートナーにとっては不慣れかもしれません。時には自分も家事で不手際が発生することもあるはずです。 なかなか完璧な家事は難しいのが現実です。お互い生まれも育ちも違いますから、家事の方法も考え方も違います。トイレ掃除もできたと思う基準が違ってイライラするかもしれません。中には初めて挑戦する家事もあるかもしれません。初めて挑戦するなら誰でもうまくいかなくて当然です。完璧な家事を要求するとお互いが大変になり、気苦労も増えます。そこで少し考え方を変えてください。家事は7割できればよしと考えましょう。家事は完璧でなくてもいい。少しくらいできていないところがあっても責めず怒らず咎めません。7割ができればありがとうと素直に感謝します。残りの3割は今後の成長に期待して気長に考えましょう。そうすればイライラすることも少なくなり、お互いのストレスが減ります。家事は7割できたらよしとする。同棲がうまくいく30のルール。その12、同棲を始めても2人の財布は別々にしておく方がいい。お金のルールの中にやめておく方がいいルールがあります。財布を一つにするというルールです。自分はお金の管理が苦手だから相手に全部任せたいと思う人もいるかもしれません。お金に無頓着な人はパートナーにお金の管理をすべて任せたいと思うでしょう。夫婦のような関係だから財布を一つにして一緒に家計を管理したいと思う人もいるはずです。同棲の段階でも財布を一つにした管理方法は不可能ではありません。しかし同棲段階で財布を一つにする状態は注意が必要です。夫婦の場合、財布を一つにするという家計の管理方法がありますが、あくまで夫婦だから許されることです。夫婦の場合、法的に婚姻関係が成立していますが、同棲段階ではまだ恋人関係です。恋人関係でも法的には他人同士です。たとえ婚約が成立していたとしても法的なほどが不十分です。財布を一つにしてお互いの収入を管理したくても、同棲はまだ恋人関係であることを忘れてはいけません。信用できるパートナーとはいえ、何らかのお金のトラブルが起こる可能性もあり得ます。万一に備えた対策としても、同棲段階で財布を一つにするのは少々早すぎると言えるでしょう。パートナーの出費が気になるなら、大きな買い物をした時の自己申告をお願いしておくのがいいでしょう。財布を一つにするなら、正式な婚姻関係になってからにする方が安心です。同棲を始めても2人の財布は別々にしておくことをお勧めします。同棲を始めても2人の財布は別々にしておく。同棲がうまくいく30のルール。その13。同棲中でもプレゼントの習慣は大切。同棲を始めた途端、急にプレゼントの習慣が途絶えるケースがあります。いつでも会える関係になったため、記念日の意識が低下しがちです。毎日会っているのだから、今更プレゼントしても仕方ない。同棲中にプレゼントしても喜ばれないだろう。同棲を始めたら、プレゼントを贈り合う習慣は不要ではないか。確かに以前と比べると恋愛という感覚が薄れ、夫婦に近い関係になっているでしょう。緊張感が減って気持ちは落ち着いているかもしれません。相手の気持ちを引き寄せたり繋ぎ止めたりしようと必死になっていた頃に比べれば関係も安定しているでしょう。しかし同棲を始めたからとはいえ、プレゼントを省略しても良いとは限りません。祝う気持ちが冷めてしまうと二人の関係も冷めてしまいます。祝う気持ちに同棲は関係ありません。プレゼントとは物を贈る行為だけでなく、気持ちを伝える行為でもあります。気持ちを伝える行為に省略や手抜きはよくありません。パートナーを大切にする気持ちは一時的ではなく、一生続けたい。同棲中も今までと同じようにプレゼントの習慣を続けましょう。誕生日には誕生日プレゼントを送る。バレンタインデーやホワイトデーにもプレゼントを送る。クリスマスにはクリスマスプレゼントです。二人で一緒に記念日を大切にすることで心の距離を保てます。大切なのは気持ちです。愛や感謝を伝えることに無駄はありません。プレゼントはあくまでサブであり、メインは気持ちです。プレゼントを通して気持ちを伝えることで、一層二人の関係も深まります。同棲していても記念日にはプレゼントをする。同棲がうまくいく30のルール。その14。プライベートの仕切り線を話し合っておこう。同棲を初めて話し合うのは役割分担だけではありません。プライベートの仕切り線も重要です。結婚前提に同棲を始めたら、プライベートなんて関係ない。プライベートを必要としないほど仲がいい。仕切りを作らず、何もかも開放的である方がいい。プライベートの仕切り線を作ると、二人の関係に悪影響が出るのではないかと心配する人もいるでしょう。しかし、同棲を始めても、やはりプライベートは大切です。人には誰でも自分だけの領域を持ちたがります。他人に触れて欲しくない物品もあれば、見られたくない姿もあるでしょう。自由に使っていい私物もあれば、事前に許可の連絡が欲しい私物もあるでしょう。プライベートは家族、恋人、友人に関係なく、すべての人に大切なこと。自分が自分らしく安心できる場所でもあります。彼氏彼女だからプライベートを無視するのではありません。彼氏彼女だからこそプライベートの尊重が必要です。同棲を始めた時も彼氏彼女という立場に関係なくプライベートを尊重した方が同棲は長続きします。プライベートの仕切り線を話し合っておきましょう。不在の時個室に入ってもいいか、個室に入る時ノックをした方がいいか、洗面所に置いてある洗顔フォームを使ってもいいか、相手が所有しているパソコンを使ってもいいか、携帯電話が鳴っていれば代わりに出てもいいか、友人に写真を送ってもいいか、ブログに写真を載せてもいいか、同棲していることを友人に公表してもいいか。いちいち話し合うのが面倒であっても重要事項です。自分の常識は相手の常識とは限りません。相手がどう思うのかは相手に聞いてみないとわかりません。プライベートの軽視は小さなことであっても喧嘩の原因になります。プライベートの仕切り線がわかれば少し制限は増えますが、お互いのためになります。仲良く同棲するためにもプライベートに関しては自己判断ではなく、きちんと相手に確認しておく方が安心です。プライベートの仕切り線はしっかり話し合っておく。同棲がうまくいく30のルール。その15。インテリアの色に迷ったら白が無難。同棲を始めた時、インテリアの選び方にポイントがあります。ポイントは形や大きさではなく色です。基本的に好きな色を選べばいいのですが、二人の好みで選ぶと買うたびに色がバラバラになる傾向があります。高な色と思うかもしれませんが、色は心理的に影響を与えるため軽視できません。例えば赤、青、黒など様々な色のインテリアがある様子を思い浮かべてみてください。青い椅子、黒いテーブル、赤い卓上スタンド、茶色い本棚。単体の機能性には全く問題ありませんが、部屋全体の印象で考えるとどうでしょうか。インテリアの色に統一感がないと少し見苦しい印象を受けるでしょう。統一感のない色のインテリアは二人まで統一感がないような印象を受けるでしょう。インテリアの色を変えるには、インテリア自体を買い替えるしか方法がありません。 色の選び方もなかなかデリケートな問題です。そこでおすすめの色があります。インテリアの色に迷ったら白が無難です。インテリアには様々な色がありますが、白ならどんな部屋でも馴染みます。白のインテリアで統一すると明るい雰囲気と清潔感の両方が出ます。白のインテリアに囲まれれば二人は明るい気持ちにさせてくれるでしょう。少し汚れが目立ちやすいデメリットはありますが、ポジティブな気持ちにさせてくれる作用をもたらしてくれます。これから新しい未来に向かって歩む二人にとって最適の色と言えるでしょう。もしインテリアが不要になった時も白のインテリアは扱いやすい特徴があります。性別や年齢に関係なく全ての層に人気のある白は人にあげたり売ったりする時も好都合です。白は最も基本的な色であるためほとんどの人に受け入れられるのです。インテリアの色はこだわりがなければ白を選ぶ。同性がうまくいく30のルール。その16。同性であっても最低限のプライバシーは大切にする。同性中はプライバシーの侵害に注意しましょう。例えば無理やりメールや写真を見せてもらったり、パソコンのロック解除を強要させたりなどです。その他、プライベートの写真、封書、着信履歴なども対象です。相手が見せたくない、知られたくない、聞かれたくないなど拒否するものは全て対象です。愛の形として相手の全てを知りたいと思う気持ちもわかります。結婚を意識しているなら隠し事を一つもない状態にしておきたいと思うでしょう。恋人関係であり、同性をするほどの親密な関係です。ましてや、結婚を考えている関係ならどんなことでもオープンにすべきと思うかもしれません。しかし、それは違うのです。誰にでも秘密にしておきたいことが一つや二つはあるもの。同性とはいえ、何でもオープンにすればいいわけではありません。プライバシーは特殊な聖域であり、他人が汚してはならない領域です。たとえ結婚して夫婦関係になったとしても、最低限のプライバシーは必要です。相手が嫌がっているにもかかわらず、ずけずけプライバシーを侵害するのは社会人として非義がありません。同性中でもパートナーの秘密を根掘り葉掘り詮索するのはマナー違反。本人から許可がある場合を除き、無理やり立ち入らないのが賢明です。本当にパートナーのことを大切に思うなら、最低限のプライバシーは大切にすること。言いたくない、見られたくない、聞かれたくないという主張があれば素直に尊重しましょう。時にはパートナーの素振りから察することも必要です。それが同性を成功に導くコツです。同性であっても最低限のプライバシーは大切にする。同性がうまくいく30のルール。その17。パートナーの趣味やこだわりは安易に否定しない。同性中、パートナーの意外な趣味やこだわりを発見することがあるでしょう。パートナーのことを全て知っていたつもりでも、いざ同性を始めると意外な発見があるもの。面白い趣味や不思議なこだわりがあるくらいならいいのです。中には、くだらない、バカバカしい、価値がないと思え理解に苦しむ趣味やこだわりもあるかもしれません。しかし、パートナーの趣味やこだわりの安易な否定には注意が必要です。人それぞれ価値観があります。役立つかどうかに関わらず、夢中で没頭できることがあるのは素晴らしいこと。価値を追求した趣味やこだわりは人生に豊かさをもたらしてくれます。自分から見て、くだらない、バカバカしいと思えることでも、パートナーにとっては心の支えになっていることがあります。趣味やこだわりは本人にとって誰にも邪魔されたくない聖域です。絶対的な価値観の塊。どんなことでも必死で守り続けたいと思っています。そうした趣味やこだわりを安易に否定すると、パートナーを不快にさせ、二人の関係にひびを入れる可能性があります。些細な否定の一言がパートナーを傷つけてしまうこともあります。パートナーの趣味やこだわりが理解しなくても、できるだけ理解するよう努めてみてください。できるだけパートナーの趣味やこだわりを尊重して受け入れた方が良好な関係が保てます。ただし、例外があります。趣味やこだわりの内容が違法や迷惑に関することはその限りではありません。法律を守りながら暮らすのは社会人として最低限のルール。周りの迷惑にならないように暮らすことは最低限のマナーです。趣味やこだわりが違法や迷惑に関することは即刻自粛が必要です。パートナーの趣味やこだわりは安易に否定せず、できるだけ受け入れるよう努める。同性がうまくいく30のルール。その18。同性中でも下着を見せない配慮が大切。同性中は下着の扱いに注意してください。同性に慣れてくると、だんだん下着の扱いが乱暴になりがちです。下着だけで部屋を歩く。見える場所に下着を干す。適当な場所に下着を脱ぎ捨てる。こうした状態では、だらしない生活感が漂い始めます。恋愛感情が失われるだけでなく、同性の新鮮味や生活の張りまで失われていきます。下着は人が身につける衣類の中でも最もデリケートなもの。特に女性にとって下着はセクシーのシンボルです。下着だけで部屋を歩くのはあまりにデリカシーがありません。下着を見える場所に干したり置いたりしていると下着に見慣れてしまい、魅力も特別感も失われます。結果として同性のマンネリを加速させてしまうのです。同性中はできるだけ下着を見せないよう心がけてください。共同生活なので完全に隠すのは難しいかもしれませんが、できるだけ下着を見せない配慮は大切です。部屋の中では最低限の衣類を身につける。下着を干すときは見えにくいように工夫する。脱いだ下着はきちんと洗濯カゴに入れておく。少し面倒ですが、同性や恋愛感情を長続きさせるためのポイントです。手間暇はかかっても、これを当たり前と思えるようにしておきたい。慣れてくると習慣になるので、違和感もストレスもなくなります。下着を見せるのは大事な場面だけにしておきましょう。相手の前で下着を見せない配慮を心がける。同性がうまくいく30のルール。その19。悪い癖があるなら、同性を気に直しておきたい。人にはそれぞれ癖があります。良い癖ならそのままでいいですが、問題なのは悪い癖です。悪い癖があっても、自分は気にならないかもしれませんが、相手に不快感を与えることがあります。例えば、食事をするとき、くちゃくちゃと音を立てて食べる癖があったとします。同棲中のある日、パートナーから食べるときの音が気になる。噛むときはきちんと口と閉じてほしいという指摘を受けた。癖を直すよう命令されると、ムッとすることがあるかもしれません。しかし、意地を張らず素直にパートナーの指摘を受け入れ、悪い癖を直しませんか。同棲は二人三脚。お互いに気遣うことが必要です。悪い癖を放置していると、二人の関係にひびが入ります。悪い癖を持ったままになっていると、損をするのは自分です。気づかないうちに、パートナーだけでなく、他の人にも不快感を与えている可能性があります。自分の印象を下げるだけで良いことはありません。正直に指摘してくれるパートナーがいるだけ幸せだと思うことです。言ってくれなければずっと気づかないままだったかもしれません。品格を兼ね備えた大人になるためにも悪い癖があるならできるだけ直しておくのが得策です。 同棲をしている今こそ悪い癖を直すタイミングです。快適な同棲生活を送るためには協力し合うことが大切です。悪い癖を直せばパートナーとの同棲もますます快適になり成功に近づけるでしょう。悪い癖があるなら同棲を機に直しておく。同棲がうまくいく30のルール。その20。同棲中でもするべきことはきちんとしよう。同棲を始めてもするべきことはきちんとしましょう。同棲を始めると集中できる環境を確保しにくくなる傾向があります。一緒に暮らし始めるとパートナーの存在を気にしなければいけません。一緒に食事をするルールがあって行動が制限される。パートナーの音や動きが気になって集中力が散漫になる。協力しなければいけない家事があってなかなか自分の仕事に集中できない。同棲によって自由が制限されるともともとすべき仕事に取り組みにくくなることがあります。しかし同棲しているのでできなかったというのは言い訳になりません。するべきことができていないのは同棲生活がうまくいっていませんと言っているようなもの。厳しい環境かもしれませんが、だからとはいえサボっても許されるわけではありません。学生であれ社会人であれするべきことをきちんとするのは基本です。するべき勉強があるならきちんとしましょう。するべき仕事があるならきちんとしましょう。質を保ちつつきちんと締め切りを守ります。するべき仕事は後回しにしない。事情があって後回しにするのはいいですが、最小限に抑える努力が必要です。リラックスする時間は必要ですが、ダラダラした時間は不要です。惰性に流されないこと。手間を惜しまないこと。明確な目的意識を持つこと。同棲中であってもするべきことは遅滞なく取り組むようにしましょう。言い訳をせずするべきことをきちんとする人が立派な社会人です。同棲中であってもするべきことはきちんとする。同棲がうまくいく30のルール。その21。同棲しているから集中できないという言い訳はしたくてもしない方がいい。同棲を始めると自宅で勉強や仕事に集中しにくくなるのが一般的です。一緒に暮らしていると大なり小なり相手の音や動きが気になるでしょう。想定外より想定内の出来事。一人暮らしの時より集中しにくくなるのは間違いありません。だからとはいえ勉強や仕事を停滞させるわけにはいきません。するべき勉強があるならきちんとする。するべき仕事があるならきちんとする。同棲中でも必要なことはしっかり取り組まなければいけません。同棲中に集中できないなら結婚すればもっと集中できなくなります。子供が生まれればますます集中できなくなります。同棲しているから集中できないという言い訳はしたくてもしない方がいい。同棲を言い訳にするのは思考停止、努力不足、現実逃避を意味します。同棲を言い訳にすると最終的に同棲を解消した方がいいという結論に達します。誰と同棲をしても同棲解消という結末になり結婚も不可能になってしまいます。こういう時こそお互いが知恵を振り絞って協力し合う場面。集中しにくい環境なら集中できるような環境や条件を考えてください。誰かが教えてくれるのではなく自分で考えなければいけません。しっかり考えればいくつか実現の手段が思い浮かぶはずです。カーテンを使って個室を作ってみる。カフェや図書館を利用する。パートナーの外出中を利用する。耳栓を利用する。相手が寝静まった時間を利用する。週末だけ別々に過ごす。知恵を振り絞って集中できる環境を整えてください。知恵を働かせて考えれば考えるほどまだまだ集中できるアイデアが出てくるはずです。同棲を言い訳にせず改善のアイデアを考えましょう。できれば同棲中の方が集中しやすくなったと言えるくらいまで工夫したい。自分に与えられた課題と思って取り組むとやる気も出てきます。困難を乗り越えるのも同棲の楽しみの一つ。これがきちんとできるなら同棲の半分は成功したようなものです。自宅で集中しにくいなら簡単に諦めず集中しやすくなる知恵を出す。同棲がうまくいく30のルール。その22。円滑な同棲に必要な5つのない。円滑な同棲にはルールを決めることが大切です。しようというタイプのルールを意識しがちですが、しないというタイプのルールも重要です。ここでは円滑な同棲に必要な5つのないをご紹介いたします。1. お財布を一緒にしない。同棲は結婚の予行練習ではありますが、お財布を一緒にするには早すぎます。いくら相手を信頼しているとはいえ、万日ということがあります。また、お財布を別々にしていた方が同棲では何かと都合が良いでしょう。お財布を一緒にするなら結婚してからでも十分間に合います。事情がない限り同棲中はお財布を一緒にしない方が便利です。2. 身勝手な行動をしない。同棲を始めたら身勝手な行動は慎むようにしましょう。転職、退職、契約など大きな行動をする前にはまず相談です。まだ結婚前の同棲であっても一人の事情は二人の事情になります。もちろん完全に個人的なことなら相談は不要ですが、二人に関わることなら相談は必要不可欠。自分の判断だけでは決めにくいこともパートナーと相談した上で決めると不要なトラブルを防げます。3. 家事を一人にさせない。家事を一人に任せるのは控えた方がいいでしょう。気力、体力、精神力には限界があります。すべての家事を一人が担うのは重労働です。同棲はあくまで二人の協力関係が重要です。生活費を全額出してもらっているわけでなければ、きちんと役割分担を決めて二人で家事に取り組む方がお互いのためです。4. わがままを言わない。同棲は二人三脚です。何でも自分の思い通りにしようとすると、すぐ対立や喧嘩に発展するでしょう。もちろん、時にはわがままも必要ですが、わがままばかりではいきません。自分勝手に振る舞ってばかりでは、パートナーを不快にさせ、同棲が困難になります。重要なことなら、きちんと伝えるべきですが、身勝手な行動や発言なら控えることも大切です。5. 趣味、価値観、生活習慣を指定しない。趣味、価値観、生活習慣を指定されると、誰でも不快になります。もちろん迷惑になることなら改善してもらわなければいけませんが、そうでないならむやみに否定しないことです。理解できないことでも否定するよりまず受け入れましょう。すごい趣味だね、面白い価値観だね、変わった生活習慣だねという程度にしておくのがいいでしょう。円滑な同棲のために5つのないを心がける。同棲がうまくいく30のルール。その23。一緒に寝る日と別々に寝る日を両方作ればいい。円満な同棲と快適な同棲、それぞれ同じ意味に思えますが、時に円満な同棲と快適な同棲は矛盾することがあります。円満な同棲を実現しようとすると快適が失われる。快適な同棲を実現しようとすると円満が失われる。 こうした状況は珍しくありません。代表例は睡眠スタイルです。一緒に寝ると円満な同棲は実現できますが、熟睡がしにくくなって快適が失われます。別々に寝ると快適な同棲は実現できますが、物寂しい雰囲気が漂って円満が実現しにくくなります。それぞれにメリットとデメリットがあって、なかなか悩ましいところ。難しい課題に思えますが、実は単純な解決策があります。一緒に寝る日と別々に寝る日を両方作ればいいのです。例えば、日曜日から木曜日までは別々に寝るようにします。日曜日から木曜日までは翌日に仕事があるので、熟睡を優先させた方がいいでしょう。一方、金曜日や土曜日は一緒に寝るようにします。金曜日や土曜日なら翌日は仕事が休みなので、少々睡眠が妨げられても大きな支障はないでしょう。曜日ごとに睡眠スタイルが変わるため、同棲に変化が生まれ、マンネリの予防につながるメリットもあります。一緒に寝る日と別々に寝る日を設定すれば、円満な同棲と快適な同棲の両方を実現できます。もちろん、曜日の設定は二人の仕事の都合に応じて調整するといいでしょう。迷った時は両方です。もし二人の好みが合えば、ぜひしてみるといいでしょう。一緒に寝る日と別々に寝る日を両方作る。同棲がうまくいく30のルール。その24。一つのベッドで一緒に寝るなら、掛け布団は2枚用意しよう。同棲を始めたら一緒に寝ますか、別々に寝ますか。せっかく同棲しているのだから、同じベッドで一緒に寝たいカップルも多いのではないでしょうか。もちろん一つのベッドで一緒に寝るのも悪くありません。安眠や熟睡がしにくくなるデメリットがあると思われますが、一概には言えません。愛する人と一緒に寝る方が肌のぬくもりと安心感があって、ぐっすり寝やすい人もいるでしょう。毎日一緒に寝ることができるのも同棲ならではのメリットの一つ。手を握りながら寝たり、毎日寝顔を見ることができたりなどのメリットもあります。パートナーの優しい寝息が子守歌の代わりになる人もいるかもしれません。一緒に寝るのは仲を保つ工夫になるでしょう。もし二人の好みが一致しているなら、一つのベッドで一緒に寝るのも良い習慣です。しかし、一つのベッドで一緒に寝るなら注意しておきたいことがあります。掛け布団だけは2枚用意しておくことをお勧めします。睡眠中の寝返りでいつの間にか掛け布団の横取りしていることもあるでしょう。掛け布団が1枚だと取り合いになってしまいます。寝冷えをしたり風邪をひいたりする原因になります。一緒に寝るのはいいですが、健康面だけは注意したいところ。掛け布団が2枚あれば寝返りの揺れを和らげるメリットもあって便利です。薄くて軽い掛け布団で十分。掛け布団だけは2枚用意しておくとお互いが快適に寝られるでしょう。一緒に寝るなら掛け布団は2枚用意する。同棲がうまくいく30のルール。その25。細かいことまで役割分担を決めるのは非現実的。気づいた人がするというルールがおすすめ。同棲を始めれば役割分担を決めることになるでしょう。炊事、洗濯、買い物、掃除、ゴミ出しなどどちらがするのか。大きな役割分担ならまだいいのです。大きな役割分担なら数が限られているのでうまく決めることができます。問題は小さな役割分担です。生活上のルールは無数にあります。役割分担を一つ一つ決めるのもいいですが、実際はなかなか難しいでしょう。一つずつ細かく役割分担をするのは可能ではありますが、現実的ではありません。ルールの数が多くなりすぎる上、堅苦しい感じも出てしまいがちです。自分が先に気づいても相手が対応するまで待っているのももどかしいでしょう。そこでおすすめなのが、細かいことは役割分担をせず気づいた人がするというルールです。気づいた人がするようにすれば、いちいち細かく役割分担を決める必要がなくなります。大きいか小さいかの線引きは二人で話し合いながら柔軟に対応すればいいでしょう。細かいことは役割分担をせず気づいた人がするようにすれば、助け合いの精神を発揮しやすくなります。仕事は少し偏るかもしれませんが、支え合いであり助け合いです。細かいことは気にしないことも大切です。困った時はお互い様、持ちつ持たれつの関係がバランスのいい関係です。細かいことは役割分担をせず気づいた人がするルールにする。同棲がうまくいく30のルール。その26。同棲の意義を見出すなら、一定期間は続ける必要がある。同棲は大変とは限りません。一般的に同棲は大変と思われがちですが、中には逆もあります。思ったよりスムーズというケースです。特に違和感がない。価値観や生活習慣に問題もない。対立も喧嘩もなく、普段通り仲良くできている。覚悟した上で始めたものの、意外とトラブルもなくスムーズに同棲できることがあります。もともと似た者同士ならなおさらです。一緒に暮らしても快適でスムーズに生活できることがあります。同棲では前もって期限を決めておきますが、無理やり期限まで同棲を続ける必要はありません。しばらく同棲を続け問題ないと確認できれば、早めに同棲から結婚にステップアップすることも可能です。しかし、予定より早く同棲を終わらせるのはいいですが、あまりに早すぎるのは要注意です。同棲期間が短すぎると、きちんとした確認が難しいからです。例えば、たった1週間の同棲で良し悪しを判断するのは早計です。同棲を始めてしばらくは緊張感があるため、なかなか本当の様子を知るのは難しい。普段と変わらないように思えても演じているだけかもしれません。問題がないように思えても気遣っているだけかもしれません。お互いの本当の様子はある程度長く同棲を続けないと、様々なパターンを知ることができません。喧嘩をしたとき、二日酔いになったとき、生理になったとき、仕事でミスをしたとき、休日出勤になったとき、残業で帰りが遅くなったとき、睡眠不足になったとき、生活がすれ違ったとき、病気で寝込んだとき、普段は問題がないように思えても、あるときに意外な側面を知ることもあるでしょう。そのため、きちんと同棲の意義を見出すなら、一定期間は続ける必要があります。一概には言えませんが、できれば3ヶ月以上は続けたい。どんなに短くても1ヶ月は続けておくのが無難です。ある程度の期間があってこそ、お互い本当の様子を確認できます。道を踏み間違えないためにも油断は禁物です。同棲はできれば3ヶ月以上、最低でも1ヶ月は続けるようにする。同棲がうまくいく30のルール。その27。自宅に異性の友人を呼ぶのは基本的に控えるのが無難。同棲中、友人を自宅に招くことがあるでしょう。新しい部屋を見に来てもらったり、飲み会やパーティーで呼んだりなどです。もちろん前もってパートナーの許可があれば問題ありません。友人関係を大切にする意味でも、自宅に招くことはあってもいいでしょう。ただし例外があります。たとえパートナーの許可があったとしても、自宅に招くべきではない人物がいます。それは異性の友人です。自宅に異性の友人を招くのは基本的に控えるのが無難です。 異性の友人を自宅に招くと本当に単なる友人関係なのかパートナーを不安にさせるでしょう。同性は結婚を意識したデリケートな段階です。そもそも異性の友人と一緒に遊ぶこと自体がデリケートな問題です。パートナーから許可があったとしても内心では気にしている場合があります。表向きは大丈夫だよ、気にしてないよと振る舞うかもしれませんが、実際は快く思っていない可能性があります。親しい友人とはいえ余計な男女関係は不安を助長させます。たとえ幼馴染の親友であっても異性であることに変わりありません。あってはならない過ちがゼロとも限りません。小さな過ちが亀裂になり大きなひびに変わり取り返しがつかなくなる可能性があります。したがって自宅に異性の友人を呼ぶのは基本的に控えておく方がいいでしょう。どうしても家に招きたいなら余計な疑いをされないよう十分慎重になっておく必要があります。自宅に異性の友人を呼ぶのは基本的に控える。同性がうまくいく30のルール。その28。自宅に友人を招くときは2人で対応するのが基本。自宅に友人を招くときは2人で対応するのが基本です。面識がないのにわざわざ2人で対応するのは面倒と思う人もいるかもしれません。女性側の友人が来るなら男性が居づらいでしょう。男性側の友人が来るなら女性は居づらいでしょう。面識がないなら無理に2人で対応するのは不自然と思う人もいるはずです。しかし自分の友人を自宅に招いたとき仲間内だけで楽しんでいるとパートナーは疎外感を覚えるでしょう。気にしない人もいるかもしれませんが気にしていないふりをしているだけかもしれません。やはりパートナーを寂しく不安な気持ちにさせるはずです。結婚前提に同棲をしているなら今後のことも考え、お互いの交友関係はオープンにしておくのがいいでしょう。パートナーの交友関係を知るためにも一度面識を作っておくと理解が深まります。自宅に友人を招くときはできるだけ2人で対応するようにするのがベストです。例えば自宅で飲み会を開くならパートナーも仲間に入れて飲むようにします。面識がないので少し気まずい雰囲気もあるかもしれませんが最初だけです。いつも〇〇なお世話になっていますと簡単な挨拶をして参加すればすぐ自然な雰囲気で溶け込めるでしょう。みんなで楽しむ方が人間関係はスムーズです。同性の段階からお互いの友人関係をオープンにしておきましょう。パートナーの友人関係はいずれ自分にも関係してくる可能性があります。逆に自分の友人関係もいずれパートナーに関係していく可能性があります。後先のことを考えると少しでも面識を作っておく方が今後の人間関係もスムーズになります。途中で退出してもいいので少しでも参加することで二人の仲の良さをアピールできます。友人を自宅に招くときはできるだけ二人で対応するようにする。同性がうまくいく30のルール。その29。二人で丁寧に決めたルールであっても、時には見直しも必要。同性では二人でルールを決めることが大切です。円滑な同性生活を送るために前もってルールを決めます。同性には様々なルールがあります。役割分担のルール、お金のルール、娯楽のルール、プライバシーのルール、友人を招くルール。どこまで決めるかは二人次第。細かく決めすぎるのは要注意ですが、ある程度のルールは同性の円滑だけでなく円満にも役立ちます。しかし、二人で丁寧に決めたルールであっても、時には見直しも必要です。一度決めたら変更しないという状況は現実的に厳しいでしょう。最初は好都合だったルールも状況に応じて不都合になることもあります。仕事の都合で残業や休日出勤が増えることもあるでしょう。病気や怪我で寝込んだり入院したりすることもあるでしょう。台風や地震でルールをうまく運用できなくなることもあるでしょう。実際に運用を始めてみると思うようにいかない状況に直面することもあるはずです。そんな時には柔軟にルールを変更していきましょう。ルールの変更に腹を立ててはいけません。同性では思うようにいかないこともあります。ルールは固定するものではなく変化をさせていくもの。ルールは本来同性をしながら臨機応変に変えていく方が自然です。定期的に生活を振り返って変更するのもよし。不都合が生じた時に変更するのもよし。柔軟にルールを変えていく姿勢は同性における問題解決能力の一つ。仕方ないことは心よく変更を受け入れた方が幸運を高めます。一度決めたルールにこだわらず二人が快適に感じるルールがベスト。変化の波に襲われても柔軟にルールを変更していくことで快適な同性を実現できます。同性をしながら柔軟にルール変更をしていく。同性がうまくいく30のルール。その30。同性でペットを飼う時の5つの注意点。同性でペットを飼いたい人もいるでしょう。ペットがいれば賑やかで明るい生活になるでしょう。その反面、ペットを飼うなら考慮しておきたい注意点もあります。同性でペットを検討しているなら以下の5つの注意点を確認しておきましょう。注意点1、本当にペットを飼う必要があるのか。そもそも、として本当にペットを飼う必要があるのか考えてみましょう。ペットがいると明るく暮らせそう、寂しいからペットを飼ってみたいなど安易な理由はよくありません。ペットを飼い始めると大きな責任が伴います。犬なら朝晩の散歩は欠かせません。汚物の始末も必要です。餌代がかかるため出費が増えます。もしペットが怪我や病気になれば治療費もかかります。ペットがいる都合上、帰省や旅行がしにくくなる制限も出てきます。こうしたことを考慮した上で、それでもペットを飼いたい人が飼うようにしましょう。注意点2、ペットアレルギーではないか。ペットを飼い始めるなら、パートナー同士でアレルギー体質でないか確認しましょう。特にペットアレルギーの人の場合、無理に飼うのは厳しいでしょう。飼い始める前はペットアレルギーでなくても、飼い始めてからペットアレルギーになる人もいます。もともとアレルギー体質の人は他のアレルギーも発症しやすいため注意が必要です。一度発症してしまうと治療が困難です。アレルギー体質の有無については医療機関で検査をしてもらえます。注意点3、ペットを飼える賃貸物件かどうか。ペットを飼うならペットを飼える賃貸物件である必要があります。ペットを禁止している賃貸物件で隠れて飼うのは厳禁です。近所に住んでいる人の迷惑になります。隠れて飼ってバレた場合、大家や管理会社から契約違反、違約金などトラブルに発展する可能性があります。注意点4、責任を持って飼うことができるか。ペットは家族の一員です。ペットを飼うことは子供を育てるのと同じこと。お金も手間暇もかかって大変です。飼い始めればペットの世話が嫌になったからといって簡単に捨てることはできません。世話を放棄せず生涯責任を持って飼い続ける覚悟があるかどうか二人で確認することが大切です。注意点5、ペットを飼い始めてもパートナーへの愛情が変わらないか。ペットを飼い始めると愛情を注ぐ対象がパートナーからペットに向けられることがあります。 てっとばかりに愛情を注ぎ、パートナーを無視する状態になると、二人の関係に悪影響です。パートナーをないがしろにするのはよくありません。愛情バランスが偏っても、崩れることがないようにする心がけが必要です。ペットを飼い始めても、お互いの愛情が変わらないと約束できるか確認しておきましょう。同性でペットを飼うなら、5つの注意点を確認する。同性がうまくいく30のルール。まとめ。その1。パートナーのことを彼氏彼女と考える前に一緒に暮らす仲間として接する。その2。同性では譲り合いの精神、感謝の精神、助け合いの精神の3つを大切にする。その3。できるだけ明るい同性を心がける。その4。家事の役割分担を決めるときは5つのポイントを考慮する。その5。ルールを作るときは厳しすぎずほどほどにする。その6。ルールを決めるときは理由も添えて納得しやすくする。その7。できるだけ一緒に食事をする。その8。同棲を始めても挨拶は省かない。その9。家事の完全な偏りは避けるようにする。その10。家事に気合を入れすぎず幻滅されない程度で頑張る。その11。家事は7割できたらよしとする。その12。同棲を始めても2人の財布は別々にしておく。その13。同棲していても記念日にはプレゼントをする。その14。プライベートの仕切り線はしっかり話し合っておく。その15。インテリアの色はこだわりがなければ白を選ぶ。その16。同性であっても最低限のプライバシーは大切にする。その17。パートナーの趣味やこだわりは安易に否定せずできるだけ受け入れるよう努める。その18。相手の前で下着を見せない配慮を心がける。その19。悪い癖があるなら同性を気に直しておく。その20。同性中であってもするべきことはきちんとする。その21。自宅で集中しにくいなら簡単に諦めず集中しやすくなる知恵を出す。その22。円滑な同性のために5つのないを心がける。その23。一緒に寝る日と別々に寝る日を両方作る。その24。一緒に寝るなら掛け布団は2枚用意する。その25。細かいことは役割分担をせず気づいた人がするルールにする。その26。同棲はできれば3ヶ月以上最低でも1ヶ月は続けるようにする。その27。自宅に異性の友人を呼ぶのは基本的に控える。その28。友人を自宅に招くときはできるだけ2人で対応するようにする。その29。同棲をしながら柔軟にルール変更をしていく。その30。同棲でペットを飼うなら5つの注意点を確認する。